皆さん、こんにちは。社会的健康戦略研究所職域部インターネットラジオ。本日もお送りしていきます。私はナビゲーターを務めます、社会的健康戦略研究所で理事をしております、渡辺武智です。よろしくお願いします。本日は、前回に引き続きまして、学域部会で特別研究員をしていただいている、神奈川大学経営学部国際経営学科の准教授でいらっしゃる、中見真也さんにお越しいただきました。中見先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。中見先生、今日は社団での活動をお伺いしたいなと思っております。中見先生が特別研究員をしていただいている学域部会についてお伺いしたいんですけれども、ちょっとまず学域部会っていうものを知らない方々もいらっしゃるので、まずは学域部会ってどういうものかっていうのをご説明いただいてよろしいでしょうか。
はい。社団法人の中でですね、その学域部会っていうのは、まず対象としてるですね、方々は、大学生ですね、こちらですね、私たちが普段大学で教えてるですね、まあ学生たちと同年代ですね、18ぐらいから22歳ぐらいまでの、それらの学生たちを対象にまずしていますと。で、その彼ら自身がですね、健康っていうものをですね、どのようにまあ捉えているのかと。まあいう部分でですね。まあ皆さんもご存知の学生たちは非常に元気ですから、なかなか健康っていうものには程遠いという存在であると思いますと。まあそれが前提にはありますと。なんで、なかなか社会人の方々に対して、その健康系っていうもの自体をですね、まあ普及促進していくっていうその考え方自体とはですね、やはり前提条件として少し違いがあるんだなっていうのは研究していて非常に思いますね。まあだから私たち学域部会のメンバーはですね、実は私中身以外にですね、専修大学の大崎先生とか、あとは大阪公立大学の円丸先生、そして和光大学の大野先生、そして西南学院大学の三井先生という全部で5名の体制でですね、研究を取り組んでおって、特別研究員としてですね、実際のところ任務を任されてですね、浅野代表理事から頼まれてやってるわけですけども、まあ、その学域部会の中では、そういう、まあ、学生っていう健康経営に程遠い人たちがですね、まあ、実際に、その彼らに対して、例えば健康経営的な、まあ、教育的なことも含めて、そういうことをやることの中でですね、まあ、ある刺激を入れることによって、その学生たちのですね、健康リテラシーっていうものが、どう変化していくのかと。まあ、いわゆるその、まあ、単純にその健康経営っていうものがどういうものなのかをまず認知して理解してからですね。まあ、そこから自分たちのですね、まあ、その行動としてですね、まあ、健康リテラシーを高めるようなですね、まあ、例えば運動をするとか、例えば食事に関してもですね、なるべく体にいいものを食べるとか、例えば睡眠時間もきちっと取るとか、まあ、こういうふうな、まあ、行動変容に、要は態度から行動変容にですね、向かっていきながら、その健康リテラシー的なものをですね、どう習慣化させれるかどうかと。まあ、ここがポイントになるわけであって、若い人たちはなかなか職域で働かれているようなですね、まあ、サラリーマンの方とか、OL の方々とは違ってですね、まあ、そういう点では、彼ら自身は程遠いという前提の中でですね、なかなかその健康経営のですね、まあ本質的なところっていうものが、なかなか程遠くて理解しがたいところもあるんですが、ただ彼らと、まあ普段ですね、この学域部会の中を通してですね、まあいろいろと研究していく中で一つですね、この学域部会の特徴としては、やはりフィールドワーク的なことがですね、やはり一つ特徴なんじゃないかなと思ってます。で、一つそれはどういうことかと言いますと、今年が3回目なんですが、まあ2年ぐらい前にですね、ちょうどコロナ真っ只中の2020年ですか、まあこの時にですね、最終的には、まあ11月ぐらいだったのかな、そこでですね、最後発表なんですけど、まあ学生向けの健康経営に関するコンペティションみたいなことで、企業の方々とか、まあ、社団の方にも、みんな浅野さん含めてですね、ご協力いただいてですね、学生たちに健康経営を考えるようなですね、課題をですね、企業の方々に出していただいて、 その当時ですね、まあ皆さんもよくご存知で、まあ代表できない、まあ健康経営としてはですね、まあよく出てくるケースとしては、丸井さんであるとかですね、あとはそれをビジネスも含めた中で、まあオフィスだとか大学含めての中ですね、そこで、いろいろと商品を納められて伊藤木さんだとかですね、まあそういうふうな方にですね、参加いただいてですね、実際にですね、課題をそれぞれの企業が健康経営に関して抱えているような、その課題を、いわゆる学生である Z 世代の学生たちにですね、各大学全部で10大学以上ですね、ゼミの数でいくとですね、15、6ぐらいだったと思い記憶してますが、それらの学生たちですね、普段、まあ、経営学、マーケティングを勉強しているような学生たちがですね、その課題を通じてですね、まあ、健康経営っていうものがいかなるものなのかとか、まあ、こういうふうなことの啓蒙的な、まあ、教育とか学習をしながら、一方でただ頭でっかちではなくてですね、自分たちのですね、活動として、どういうふうに行動変容させていくのかみたいなところで、実は社団法人の中のですね、まあ、参画企業の一つの一社であるですね、まあ、企業の方の協力を得てですね、スマホの LINE 上のアプリでですね、実際にですね、その健康経営に関する、これ検定があるんですね。健康経営検定っていうのがありまして、そこのですね、社団法人の方からも協力いただいてですね、健康経営に関するその検定の学生版みたいなものを作ってもらって、それを日々ですね、毎日、まあクイズ形式じゃないですけど、ちょっと勉強したやつを確認テストみたいなことをしていったり、あとは運動プログラムもですね、実際今回、社団の中のですね、企業の方にご紹介いただいたやつ、それをまあちょうど YouTube 的なところでですね、その見ながらですね、実際に勉強していくと、まあこういうふうな、企業からの課題だけを解くというですね、まあいわゆるビジネスコンペティションみたいなことではなくてですね、一方で自分たちの普段の健康リテラシーをどう高めながら習慣化していくのかっていうですね、検定の中の教材を使ったり、確認テスト的なものもあったり、運動プログラムみたいなことをですね、チームで各ゼミごとにですね、やっていきながら、どこのところが一番うまくですね、継続しながら全員でチームワークをしながらやっていくかみたいな、こういう特徴のあるですね。まあ、やはり若い学生の人たちにもですね、健康経営っていうものを知ってもらいたいと、浅野代表理事の方のですね、思いもあってですね、社団が主催しながら、まあ、初年度に関しましては、そういう形で、確か新聞社、記憶しているのは、朝日新聞社にもですね、協力、まあ、実際ですね、後ろで講演いただきながら、最終的には、実際、朝日新聞の中のですね、出版事業の中のアイラの中でですね、取り上げていただいて、まあ、その中の課題の中で最優秀取られた学校のですね、確か横浜市立大学の先生だったと思いますが、柴田先生のとこなんかは取り上げられたりとか、まあ、そんな感じでですね、産官学でですね、まあ実際一緒になりながらですね、こういうプログラムをですね、やってきて。で、それをただやりっぱなしじゃなくて、その中で実は前後でアンケートを取ってるんですね。いわゆるこのコンペティションに出る前に学生たちの意識がどうだったのかと、健康経営に対して。その後、いろんな刺激を得てですね、いろんな活動を取り組んだ後にどうだったかっていう、その後に事後の、まあ、アンケートを取りながら、実際にですね、学生たちがどうですね、その健康経営っていうものに向き合った結果ですね、健康リテラシー的なものをですね、習得しながら、まあ、習慣ができたかどうかは別にして、その学生の立場と、あと企業の方々にもアンケートを含めて答えていただいて、両面からですね、職域の点からと学域の点からですね、その中で、今回のやったことをですね、きちっと、まあ、振り返っていくと。まあそういうふうな中でですね、どこに、まあいわゆる態度変容とか行動変容をさせながら、健康リテラシー自体をですね、実際に、まあ今後高めていくには、どういう促進要因、阻害要因があったのかみたいなことを、我々はまあそれを研究としてですね、一つの分析モデルにしながらですね、その後は測定尺度みたいな話も含めて、これは若い人に対する質問項目みたいな測定尺度と、職域の方とはまた違うと思うんですね。共通部分と違う部分があると思いますんで、まあこういうこと自体がですね、やはり企業のまあ、学生を通じて、やっぱり若い学生の部分をですね、まあ中心に私たちは見てますが、結果、そこで得た知見自体をですね、職域的な方々のですね、いわゆるこれ健康経営ですから、いわゆる経営戦略というか、 企業にとってみての投資に見合うようなものだっていうことじゃないとですね、なかなか企業の経営者の方々はですね、この健康経営に対して投資が進まないと思いますんで、まあその時にやはりどうやって KPI をですね、測定していくのかみたいなことを、私たちはまあ学生っていうところで一番ほど遠い、まあ言ってみたら健康経営が一番難しいところですよね。一番その体自体も元気でですね、そういうところで、まあ私たちは研究対象としてですね、学生と一緒になってですね、実際この健康経営っていうものの普及促進みたいなところにですね、研究会としては取り組んでいってると。
はい、ありがとうございます。学域部会としては、健康経営って、まあ通常は社会にできてから関わるものになるところを、もっと学生の段階から健康のリテラシーっていうのをまずはしっかり身につけようよ。で、その上で、それをベースにした上で健康経営っていう社会に出た時に取り組めるようになろう。まあ、そんなようなことを考えてらっしゃるんですか？
そうですね。まさにおっしゃる通りだと思います。まずはやっぱり健康経営ってまずどんなものなのかっていうことをやはり実際学生たちに理解してもらいけないと、その一つの場がそのコンペみたいなところで、まあ例えば私が所属している神奈川大学だけに閉じちゃいけないわけですよね。で、例えば私たちの学域部会の先ほど申しました、例えば専修大学だとか大阪公立大学だとか西南学院大学とか和光大学で閉じてもダメなんですね。やはりこういう活動の社団法人という一つの器の中でですね、そこに私たちはまあ学域の研究の特別研究員として、まあその学生たちの健康リテラシーの向上習慣化みたいな話自体を、まあどういうふうな形で学術として一般再現化できるようなですね、そういう取り組みをしてますが、それを他の大学生の、まあ例えばですね、大学及びですね、ゼミの方々と一緒になって価値を競争していくようなですね、それが一つの社会的健康戦略研究所である社団法人が主催しながら、そこにですね、様々な企業の、まあ、方、産業界の方々と、まあ、学域の方々、まあ、大学生、大学の他の全国の北は、まあ、小樽商科大学というところが毎回参加いただきながらですね、北から南はですね、まあ、九州の福岡大学であるとか、西南学院まで含めた中で、まあ、東北ブロックもあれば、山形大学の先生も出てたりですね、まあ、そういうふうな、こう、国立私立問わずですね、公立問わずですね、そういうふうな経営学、マーケティングのところから、まずは、そういう学生たちにですね、その健康っていうものとか、健康経営ってどういうものなのかと。で、それが結果自分たちにとってみて他人事ではなくてですね、その健康リテラシーを高めていくことがウェルビーイングにつながっていくんだと。いわゆる健康経営につながっていって、自分たちが社会に出た時に、やはり自分の健康は自分で守っていかなきゃいけないっていうことと、個人っていうだけじゃなくて、それをこうグループとか課とか企業に行って中ですね、その組織の中で、それと企業っていう全体で見たときに、それがさらには地域の方とか、そういうところにもこう開いていくような形で、やはりその単純な福利厚生とか、なんかそういうことではなくてですね、企業の中においてもですね、これはまあ本当に企業の競争力を要は揺るがしかねないようなですね、経営戦略の一部なんだと、この部分はですね、健康経営と言われているものは、こういうことを学生の時から理解した上でですね、社会に出ていけばですね、非常にミスマッチは減ると思うんですね。今若い子たちがです、私たちの学生も含めて、世の中全体としてはですね、まあ、転職っていうものが非常にアメリカ的な、アメリカナイズされているような形でですね、昔でいうところの一社でずっと卒業するまでですね、定年までみたいな時代ではなくなってきている。これはもう社会の環境変化だということは、これは多分上がられないと思うんですけども、ただ、やはり、どこで働くにしてもですね、やっぱり自分の健康っていうものはですね、きちっと自分でやはりそのウェルビーイングっていうもの自体を理解した上でですね、保っていかなきゃ、その中でやっぱ社会的健康っていうものが一丁目一番地だと浅野さんよくおっしゃいますけども、そこをしっかり学生の時から知っておくのとですね、企業に入ってからやるのではですね、やっぱり当然学生時代からそういうこと自体を様々な大学の中でですね、実際取り組むっていうことが非常にやっぱり意義があるということで、社団法人の方からもバックアップいただいてですね、学域部会の中でそれを教育っていう観点もあれば、一方で研究というところで 私たちは特にやっぱり、そういう点では、企業の方々が活動されているのの学生の中で非常に程遠い人たちをどう態度変容させたりとか、行動変容させるかっていうのは非常に難易度は高いわけですけども、そういうところが、職域の方々とか、地域の方々の健康経営の中に、そういう点で活かしていただけるような、まあ、我々はそういう点では、学術ができることをですね、着実に積み重ねていくと。まあ、こういうのが私は多分学域部会に求められている多分責務なんだろうなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。先ほどコンペも2回やりましたっていう話だったんですけども、中見先生から見て、このコンペで気づいたこととか見えてきたことってあれば教えてもらえますか？
そうですね。2回終わって、今年もうまさに今始まって3回目がオリエンテーション含めて5月から始まったんですけど、私のまあ少なくとも学生たちはこれ3回目。毎年私の学生は2年生が出てるんですね。一つの勉強としてですね。2年生の時ぐらいから、まだ18とか19とか、これぐらいの20歳前の子たちに、この健康経営っていうものの素晴らしさも含めた中で、健康経営いかに重要なのかっていうことをやってるんですが、やっぱりですね、最初は正直言って何なんだろうと。まあ、その健康経営って一体何なんだというところから、まあ、半信半疑というかですね。まあ、こういう中でやっていくわけですけど、非常にこの社団法人のプログラムの優れてるなと改めて思うことはですね、やっぱり、そのただ単にお勉強じゃなくてですね、自分たちでそのチームを組んで実はでやってるんですね。私たちも5人とか6人、5人ぐらいで一チームを組んで、その私のゼミって全部で今2年生は、まあ全部で25人ぐらいだと思いますけど、まあ5チームぐらい、4チームないし5チームでですね、それぞれのチームの中で、その課題自体に関して自分たちで選びながらどの課題やりたいかっていうのも、まあ今年でなければアクサさんだとか、まあ実は富士通ゼネラルさんの佐藤さんのところだとか、社団法人も含めた中で、実はアクサさんっていうのはアクサさんがサポートされている中小企業の方々とか、いろんな大企業を含めた中に、一緒にこう健康経営をアクサさんがサポートされている、そういうところの会社さんとかのケースとして一緒に、やらせていただいたりって、大企業ばかりが健康経営やってるわけじゃなくて、やっぱ中小も含めた中で、やはり全体が底上げされていかなければ、社会に多分普及しないと思うんですね。社会化しないと思うんです。この健康経営という考え方がですね。まあそういう点では、学生たちがそこで、ただ企業を研究したりとか、その企業のことだけじゃなくて、先ほどもちょっと申しました、自分たちがそのアプリを通じたりとかしない、能動的にそれに関わっていくと、そのウェルビーイングっていうものがどういうふうなことで概念なのかっていうこととか、例えばそれをこうクイズ形式的なことを含めてですね、非常にこう親しみやすいゲーミフィケーションみたいな形で、コンテンツのアプリが、LINE のやつがあったりですね。あと運動的なこともですね、誰かがやっぱサボればですね、チーム全体としてのですね、やはりその評価にも下がりますから、その楽しみながらですね、その健康経営っていうもの自体をですね、まあその職に社会的健康っていうものの重要性をですね、学んでいってるとこで、やる前とやった後では、少なくともこの2年間、去年と一昨年見た中では、すごく自分たちの普段のその後の学生生活であったりとか、例えば部活やってる体育会の連中であるとかも私のゼミにいるんですけども、そういう連中とか、あとはまあ実際ゼミの活動の中でね、この学んだやり方とか、そういうことが非常に活かされているということで、非常にこれを体験して2年生の前期のうちにですね、毎年秋ぐらいまでを体験することが、その先の学生生活のですね、部分にかなり影響がして、これは多分おそらく就職活動を含めて社会に出てもですね、やはり若い時に経験したことっていうのは、やっぱり体験したことっていうのは忘れないと思うんですね。そういう点では、これはやっぱ社団法人だからできることだっていうふうに思いますね。そこに企業の方々とかが協力してくれながら一緒になって、社会を勉強するっていう点でもですね、この健康経営っていう一つの軸を通じてですね、やるのは非常に意義があるんだろうなと思って、今年も2年生の子たちには全員参加させてるんですね。はい。
はい、ありがとうございます。そんなにやる前とやった後では違いますか？
うん、やっぱ違いますね。やっぱり、何ですか、自分ごとになるんでしょうね。 今までは他人事というか、特に健康っていうものには程遠い。まあ、健康であることは当たり前な世代からしたときに、それは変わらないのかもしれないですけども、やっぱりご飯の食べ方だとか、例えば運動が重要なこととか、例えば日々、その別にその大げさなことしなくても、普段朝少しストレッチをするとか、何かしらその学んだことを一つ取り組んでみるとかですね。まあ、そういうふうなことの積み重ねが結果、その健康リテラシーの向上につながるっていうことが実体験できることが大きいんじゃないかなと思いますね。
はい、ありがとうございました。今後の学域部会としては、次のフェーズとしてはどんな活動になっていくんですか？
そうですね。私は学域部会に閉じるんじゃなくて、やはり職域部会とか、あと社団法人には地域部会っていうのもあると思いますけども、まあ実は一つのその学域部会としては、一つは、やはりそれをどういうふうに健康経営っていうものを評価していくのかというところですね。まあ、まあ、職域部会の中には、品質管理含めての部会があったりとか、ユニットがあったり、いろいろと伺ってますけども、そういうところとまず連携していきながら、その対象者が社会人っていうか企業の方とかだけじゃなくて、学域の方との違いってどういうところにあるのかなって、いわゆるその評価の基準としてですね、いわゆる尺度の部分ですよね、どうやって評価していくのか、それをどうモデル化しながら検証していくのかっていうところですね。こういうとこで、やはり学域でまずはやってみた中で得た知見をうまく情報共有しながら、その反対に職域での知見を学域の中に取り込ましてもらったりする連携的なところが、やっぱりちょっとまだなかなかまだ薄かったのかなと。まあ、遮断ができてからコロナっていうこともあって、なかなか、実際、オンラインでとかってなると、なかなかですね、進まないこともあったりですね。ただ、そこは、やはり連携していかなきゃいけないなっていうところ。まあ、こういうことを、まあ、今後取り組んでいければ、私個人はそう思います。
はい、ありがとうございます。今までは各部会、まあ、職域部会だとさらにユニットで細かく分かれてきて、その中でもユニット間連携ってやっといい意味で動き出しているところで、まあ、それぞれがそれぞれの立場で研究してきたものを、やっと結びつけられる段階に来たのかなと思うので、ぜひ、職域も地域も含めて、学域と連携してやれる活動、今後の中ではちょっとね、今年の下期からでもいろいろご相談できればいいのかなと改めて思いましたので、はい、今後ともよろしくお願いします。それでは、本日は神奈川大学経営学部国際経営学科の准教授でいらっしゃる中見真也さんにお話を伺いいたしました。中見先生、本日ありがとうございました。
ありがとうございました。